全地を主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。詩編第100編。教会のカレンダー、教会歴といいますが、これはアドベントから始まり、王なるキリスト史実で終わります。長い間ヨーロッパやアメリカでは教会のカレンダー、教会歴に従って人々の生活が動いておりましたけれども、社会が非キリスト教化されていくにつれまして、教会のカレンダーが忘れられるようになりました。バレンタインデー、これは商業ベースでまだ残っています。イースター、クリスマス、もちろん残っていますが、アドベント、エピファニー、レント、昇天日などは忘れられてしまいました。アメリカではペントコステがちょうどメモリアルデーと重なることが多いんですね。それでアメリカの教会でペンテコステがお祝いされない、そういうことがあって、私はとても残念に思ったのです。ペンテコステは教会の誕生日です。なのに教会がそれを祝わなくなっているというのはおかしいなと思うようになりました。それで私たちの教会では2002年のアドベントから礼拝プログラムに教会歴を書き込むようにいたしました。で、教会歴の各シーズンは赤、白、紫、緑、この4つのリタージカルカラー、天霊色で区分けされていますので、私は教会歴に沿ったストールをつけて皆さんに少しでも教会歴を感じてもらおうと思ってそうしてきました。で、今日は白ですね。これは王なるキリストの史実でありますので、イエス・キリストの王としての栄光を表すための白いストーン、ここに立ちますと皆さん見ていただける、礼拝が終わってから後ろに立って挨拶するときももう一度見ていただいて、あ、今日はこの日なんだ、皆さんの生活が教会歴に沿ってということは、すなわちイエス・キリストの救いの御業に沿って動いていっていただけるように、少しでも助けになればそう思ってやってまいりました。レントの期間も40日特別なデボーションの時を持ってきました。グッドフライデーの礼拝も日英合同でもう長く守っています。2002年のアドベント以来もう7年経っていますので、皆さんの中にも教会歴が生活の中に根付くようになったかな、そんなふうに思っています。まだまだでしょうか。さて、この教会歴は単なる歴史の遺産、あるいは過去の習慣ではないのです。それはテモテ第2章8節に、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい、そうありますように、教会が1年を通してイエス・キリストを覚えているためのものなのです。私たちは教会歴によって私たちの人生がキリストの降誕、キリストの宣教、キリストのご受難、キリストの復活、そしてキリストの昇天にしっかり結びついている、それによって私のクリスチャンとしての人生が成り立っているということを教えられます。また教会は教会歴を守ることによってイエス・キリストと結びつきます。この世の行事に流されることなく天の御国を、永遠を目指して旅するということができるようになるのです。今日は教会歴最後の日曜日、王なるキリスト史実、イエス・キリストが王の王、主の主である、やがて再びこの世に来てくださる、その再臨の希望、私たちが覚える日ですね。この日私たちは キリストが王であることをもう一度思い起こし、その王であるキリストにふさわしい礼拝を捧げていきたいと、そう思うのです。詩編100編から2つのこと、キリストがすべての人の王であること、キリストがすべての人の王であること、またキリストが教会の主であること、教会の主であること、この2つのことを学んでみたいと思います。第1節に、全地よ主に向かって喜びの声を上げよう、そうありますね。全地よと言われています。キリストが世界中すべての王である、それを宣言しているのがこの言葉です。キリストはすべての人の王です。フィリピの2章6節から11節、フィリピの2章の6節から11節にこうあります。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。よく知られている箇所です。ここでキリストはご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられた。これは教会歴のクリスマスですね。クリスマスに起こった出来事を指しています。あの日、王の王、主の主、神であるお方が私たちと少しも変わらない人間になられたのです。それはこれ以上のへりくだりはないと言われるほどのことです。キリストが人となられたことは、その後にも先にもない特別な出来事です。キリストが人となられなければ、私たちに、人間に神様を示すものは他にはなかったのです。私たちを罪から救うものは何一つ人間は持つことはできなかったのです。来週から始まりますアドベントでは、キリストが人となられたことがどんなに重大なことか、そのことを深く心に留めてみたいと思います。フィリピの手紙の次の、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。これは教会歴のグッドフライデーで起こった出来事ですね。神の御子が人となられたのは何のためだったでしょうか。それは私たちの罪の身代わりとして、十字架の苦しみを受け、ご自分を、ご自分の体を罪の許しのための生贄として捧げるためだったのです。その後に続きます。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。これはイースター、そして昇天日に起こった出来事ですね。イエス・キリストは復活し、そして天にお帰りになり、すべてのものの上に立つお方として、今天の王座に座していらっしゃいます。イエス様は復活と昇天によって初めてキリストになった、神の子になった、主となり王となった、まあ、そのように誤解している人がいますが、そうではありません。イエス様は元からキリストであり、神の子であり、王であり、主であるお方です。人間の救いのためにその王座から離れて、王であるお方がしもべとなられた、聖なる神が罪人となられた。ですからイエス様は復活と昇天によって初めて王になったのではなくて、復活と昇天によって王である主である本来の姿にイエス様が戻られたということなのです。イエス様がもう一度世においでになるとき、その時には栄光の姿でおいでになります。 最初お出になった時はしもべの姿でしたが、再臨の時には王の王、主の主として栄光の中に現れてくださるのです。その時、先ほど読みましたフィリピの手紙の最後の方にあります、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめて、すべての口がイエス・キリストは主であると告白するようになるのです。聖書が天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべて、そう言っているわけですから、これは本当にすべてです。一人の例外もなく、すべての人はイエス・キリストの、王たるイエス・キリストのその下にあるのです。キリストはすべての人の王なのです。キリストは王の王、主の主です。大きな国であろうが、小さな国であろうが、民主主義の国であろうが、社会主義の国であろうが、また非宗教的な国であろうが、宗教が支配する国家であろうが、キリストは世界中のすべての国を治めておられる王です。どの人もどこかの国にその国の国民として生まれますね。どこの国の国民でもない無国籍の人っていうのは誰もいないでしょう。キリストが世界中のすべての国のその上にいらっしゃる王であるなら、どの人も生まれた時からこの王の王、主の主であるキリストのもとに生まれたのです。キリストを王として生まれたのです。誰もが自分の国に忠誠を誓いますように、すべての人には王であるキリストへの忠誠が求められているのです。神様はお一人で全てを支配しておられるお方です。けれども神様は決して決して冷酷な独裁者ではありません。王であるキリストもあらゆる権威を持っておられますが、わがままな暴君ではないのです。ご自分の民を優しく導いてくださるお方です。神様は人間に自由な意志を与えておられます。ですからキリストは私たちを無理やりに従わせるというようなことはなさらないのです。しかし神様は私たちの良心がキリストの声を聞き分けられるようになり、私たちに授けたその自由を私たちがキリストに従うために使う、そのことを忍耐深く待っておられます。キリストはあらゆる国々の上に立つお方、すべての人の王です。すべての国々のすべての人々に命令し強制する権限を持っておられます。しかしなお私たちが自分の良心でキリストの言葉を受け止め、自分の自由意志でそれを行う、そのようになる、成長するように願っていらっしゃいます。良心というのは良い心と書きますけれども、実際は良くも悪くもなく中立的なものです。良いものに従えばそれは良いものになります。もう悪いものに従えば悪いものになります。良心は絶えず神様の言葉に聞き従うものでな、のでなかったら判断を誤ってしまいます。良心が絶対基準ではないのです。絶対基準は神様の真理です。人間の自由、それが神様なのではありません。そのように崇めている人もありますが、そうではありません。アメリカの建国の父たちは、民主主義は神への信仰に基づいているとそう言いました。つまり神様への信仰がなかったら、本当の意味での民主主義や自由というものは成り立たないということなのです。建国の父たちは人間の良心、また自由を強調しました。しかし同時にそれが神様への信仰なしには成り立たないことを知っていたのです。キリストの言葉に聞く良心を持つこと、王であるキリストに従う自由を働かせること、それがキリストを王とする全ての人の務めなのです。キリストはそのように全ての人の王です。最終的には全ての口がイエス・キリストは主であると告白するようになるでしょう。しかし イエス・キリストは主であるという告白には2種類あります。一つは信仰を込めて、愛を込めて、あなたこそ私の主ですという告白で、もう一つはキリストに従うことを拒み続けていた人たちが悔しい思いをして、歯ぎしりをして、やはりイエスはキリストだったのか、主であったのかという、そういう告白です。この2番目の告白というのは、イエス様に出会った悪霊たちがイエス様に向かって、あなたは神の子です、神の聖者ですと叫んだのと同じですね。だからといって悪霊は神の子であるイエス・キリストに従ったか、神の聖者であるお方を礼拝したか、とんでもない。その後も逆らい続けたのです。イエスは主であるということが、もし知識だけで、頭脳のことだけで終わっているならば、それは決して救いには結びつきません。自分をしもべとしない限り、キリストを主とすることはできないという言葉があります。キリストが王であり主であることを不肖不肖認めたからといって、そこに救いがあるわけではないのです。ヤコブは言っています。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。悪霊に救いがあるでしょうか。いいえ、単なる知識は人を救わないのです。神はお一人であるという知識が、自分の人生と生活で神を第一のお方にするという信仰になるのでなければ、そこに救いはないのです。私たちは、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。ローマ10章9節、このパワフルな言葉を知っています。信じています。素晴らしい言葉ですよね。しかしここで口で告白するということが、決して決して口先だけのものでないことは明らかです。主イエス様は言われました。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。マタイの7の21です。私たちは本当に主をいろんな場面で私の主として崇めていく、信じていく、従っていく、そうすることがイエスは主キリストですという信仰の告白であることを知っています。けれどもクリスチャンなら、誰でもどんな状況でも常に変わらずイエス・キリストを主とし、主イエス様に従い通すことができるかというと、そういうわけにはいかないということは、皆さん誰もが体験で知っていることですね。落ち込んでしまって主を見失うこともあるでしょう。一時的な感情に支配されたり、誘惑に負けることもあります。しかし真実なクリスチャンは、そうした中でもイエス・キリストが主であるということを決して決して否定することはありません。悔い改めと信仰によって、キリストをもう一度自分の心の王座に迎え直すのです。イエス・キリストを主とし、第一とする生活を立て直していくのです。王であるキリストを崇めて生きていこう、その決心をするのです。そして神様、そのことができるように私を助けてください。熱心に神様に悔い改めて願い求めるのです。詩編100編の3節、司令主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。この言葉は実にそうしたクリスチャンへの呼びかけの言葉です。神はお一人です。すべての人の神です。しかし同時に神様は、私たち一人一人に個人的に、私はあなたの神だと言ってくださるお方です。私たち一人一人と、すべての人の主でありますが、一人一人と パーソナルな関係を持とうとしておられます。クリスチャンとはこの神様を私の神として受け入れ、主の民となった人々のことです。知れ、主こそ神、私たちは主のもの、主の民というこの言葉は、私はあなたの神、あなたは私の民、そう言われました神様の愛の契約、その契約を礼拝の旅ごとにリニューアルしていく、そういうことを意味しています。知れ、私たちは知っています、神様が私の神である、私は神の民であること。でももう一度この礼拝に来て知るのです。再確認するのです。神様との愛の契約を結び直すのです。主が私たちを作られたという言葉があります。これは天地創造のことをだけを意味するのでなく、再創造を意味します。神様は罪の中に滅びていた者たち、その中から召し集めてキリストにあって新しく神の民を作り出してくださった、生み出してくださった、私たちはキリストにあって新しく作られたものなのです。聖霊によって生み出されたものなのです。私たちは主のものというのは、私たちがキリストの贖いによって罪と死と滅びの中から買い取られたこと、聖霊の証印をされてキリストのものとされた、そのことを意味しています。そして最後に、私たちはその牧場の羊であると書かれています。これはキリストを信じる者たちが教会というキリストの牧場の中で大牧者キリストによって守られ、養われ、導かれているということを意味しています。キリストは全世界の王です、主です。しかし世界中そのすべての人がイエス様が王であるということを認めているわけではありません。その事実を多くの人が知らないでいます。キリストを知っていてもキリストを王として崇めていませんし、主であるキリストには従っていません。そこでイエス・キリストはご自分が王であること、主であることを人々に知らせるためにこの世から教会を選び出されました。教会の主であるキリストにしもべとして仕えることによって、キリストの体である教会につながることによって、頭であるキリストに仕えることによって、また従順な羊となって大牧者イエス・キリストに従うことによって、教会はこの世にキリストが王である、主であるということを告げ知らせるのです。キリストを王とし主とする人生がどんなに祝福に満ちたものか、幸いのものかを人々に知らせるのです。キリストはそのために教会をお建てになりました。キリストは一人でも多くの人が教会というご自分の牧場の中に入るように、ついには一人の牧者、一人の一つの羊の群れとなることを願っていらっしゃいます。このようにしてキリストを王とし主とするとき、私たちの心に本物の喜び、感謝が湧き上がってきます。その喜びと感謝は賛美となって王なるキリストに捧げられます。そして私たちの心は主の慈しみ、恵み、真実を思って満たされるのです。王なるキリスト主日のこの日、また感謝祭を迎えるこの日、そして教会の40周年を感謝したこの日、私たちの目を王なるキリストに向けようではありませんか。このお方を人生の主として、また教会の主としてお迎えしましょう。もしキリストが私たちの日々の生活の中で第一のお方となっていなかったら、そのことを謙虚に悔い改めて今ここから新しい出発をしましょう。主は信頼する者を決してお見捨てになりません。どんな時でも導いてくださいます。その導きに従いましょう。今朝は詩編第100編を 私たちの応答の祈りとして主に捧げたいと思います。ご一緒に声を出して詩編100編をもって主に祈って礼拝を閉じることにしましょう。全地を主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕え、喜び歌いつつ御前に来たれ。司令主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。アーメン。